大人のラジオ海の日スペシャル、沖縄悠々熟年ライフへの招待。ご機嫌いかがでしょうか。篠崎直子です。去る6月18日、東京の大手町にあります日経カンファレンスルームにて公開録音、大人のラジオ海の日スペシャル、沖縄悠々熟年ライフへの招待が開催されました。この公開録音では、大人のラジオの出演者である慶応義塾大学医学部教授の坪田和夫さん、日経 BP 社プロデューサーの西澤邦博さん、メディカルプロデューサーの久保田恵里さんの3名と、フリーアナウンサーの濱田節子さんに進行役をご担当いただきました。加えて、マーケティングライターの牛久保めぐみさん、ロングステイ財団理事長の弓野克彦さん、税理士の奥村慎吾さん、経済評論家の杉村富夫さんの4名をゲストにお迎えし、展開してまいりました。この番組では、この公開録音の模様をダイジェストでお聞きいただきたいと思います。それでは、大人のラジオ、海の日スペシャル、沖縄悠々熟年ライフへの招待を進めてまいります。
大人のラジオ、海の日スペシャル、沖縄悠々熟年ライフへの招待。この番組は、大和ハウス工業株式会社、株式会社大京、株式会社コスモスイニシアの提供でお送りします。
大人のラジオ海の日スペシャル、沖縄悠々熟年ライフへの招待。それではまず、大人のラジオの出演者、慶応義塾大学医学部教授の坪田和夫さん、日経 BP 社プロデューサーの西澤邦博さん、メディカルプロデューサーの久保田恵里さんの3名による、海、沖縄、健康と題したトークの模様をお聞きいただきましょう。
ということで、この番組、海の日が放送ということで、ちょっと海の話題なんかにもお話をしていきたいと思うんですが、まあ、海といえば、
久保田先生、慶応大学ヨット部の出身でいらっしゃるんで、大学行よりも海に行ってたんですよね。
そうですね。僕はヨットが好きで、学生時代からずっとヨットやってまして、今でも海が好きなんで、なるべく海には行くようにしてるんですけど、やっぱり海に行く、まあ、海水浴に行くとかね、本当にたくさん のプラスのことがありまして、一つはですね、やっぱり太陽をさんさんと浴びる。で、太陽とさんさん浴びても別にそんなのどこが幸せなの、どこが健康にいいのと思われるかもしれませんけど、まあ、太陽を浴びるとね、ビタミン D ができるんですね。これビタミン D っていうのは太陽に浴びないとできない、でこれは昔は骨とかね、の酸性に非常に重要だと言われてましたけど、今はね、骨だけじゃないんですよ。免疫にも関係する、それから脳の機能にも関係する、
あと糖尿病とかの発症にも関係します
よね。そう、ほとんど全てものに関係するので、とても大事。それから皆さんも海水浴行った夜ってすごく、ああ疲れた、ね、非常に眠たいと思われる、すごく睡眠の質が上がるんですね。で、今までは太陽に当たったからって言われてたけど、それのメカニズムも分かってきて、きっちりとしたブルーライト、この太陽の光を昼間浴びることによって、まあ、詳しい話はしませんが、睡眠ホルモンのメラトニンっていうのが夜たくさん出てきて、皆様の睡眠の質をすごく高くす、この辺なんかもね、非常に重要なメカニズムなんですね。
坪田先生、ビタミン D っていうのは今ちょっとさらりとお話になってたんですけれども、うん、体 で,
ちょっとビタミン D 詳しく話したいと思いますが、はい、いろいろ僕、高カレー学会の理事長として、サプリメント何取りますかと、一つ取るとしたら何を取りますかってよく質問されるんですけど、僕がよく答えてるのは、もし一つだけ取るとしたらビタミン D を取りますと。そのぐらい重要なサプリメント。それで日に当たらない人はですね、ビタミン D 不足になってる人がすごく多い。 先進国でだいたいボストンとか東京とかで3分の1ぐらいの人がビタミン D 不足。ビタミン D はさっき話しましたように外に行かないと作られないんですよ。だいたい平均して1日に15分から少なくとも30分ぐらい外にいないと十分できない。
皆さん、例えば太陽の光、紫外線を浴びるといいとか、そういう、
紫外線を浴びると、だから、ね、それで今紫外線はなるべく皮膚を守るために紫外線止めとか使っちゃうじゃないですか。だから余計で作られなくなっちゃって、多分この中の皆さんの中にもですね、15分とか30分やっぱ外に行かない人っていると思うんですけど、そういう人たちはちょっとぜひ今日のビタミン D の話を聞いてほしいんですが、ビタミン D っていうのは免疫を上げる、だからがんになりにくいとか風邪に なりにくいとか、ですから京都大学の小児科とかですね、今ビタミン D をちゃんと子どもたちにあげることによってインフルエンザから予防しようとか風邪の予防しようとか、実際そういうような研究も始まってきてるんです。そうそう、日焼けしすぎはいらないんですよ。でも少し日焼けすることは大事で、やっぱり中庸っていうんですか、運動もですねやりすぎちゃいけない、でもやらなすぎるのもダメでしょ。ご飯も、ダイエットっていうけど食べなかったら死んじゃうわけじゃないですか。でも食べすぎもダメじゃないですか。日焼けも、日焼けすぎるのは良くないんだけど、日焼けしないのはダメな。で、例えばがんについて言えば面白い研究がありまして、赤道直下のところとね、それから北欧のような北ではですね、がんの発生率はどっちが高いと思います？北欧の方が高いんですよ。皮膚がんは別です。皮膚がんだけは赤道直下が高いんだけど、他のがんは全部上が高い。それはなぜかっていうと、一つの仮説はビタミン D 不足じゃないかというふうにも言われて
る。あと先生、白夜の国って気をつけないと冬うつ病になる人が発生するんですよね。
そうですね、それもビタミン D だっていう人もいますし、またサーカディアンリズム、日内変動が崩れてるからっていう人もいますけど、とにかく、ビタミン D は大事だというところをお話しさせていただきました。
今ビタミン D といえばそのね、海って今テーマじゃないですか、で、まあ、ビタミン D は太陽のビタミンと言われますけど、あとビタミン D を食事で摂るにははっきり言ってお魚しかないです。そういう意味からすると、海の中のお魚を食べるか太陽を浴びるしかないんです。よくキノコにも入ってるって言うんですけど、非常に微量です、お魚に比べると。だからその意味で言うと、やっぱ本当にビタミン D って海となんか関係深いですね。
そうですね。で、今日講演のタイトルは沖縄悠々熟年ライフということで、
沖縄の方がビタミン D 高そうですね。
そうですね、沖縄にいて日をさんさん浴びると、はい、体内にたくさんビタミン D が生まれると、そういう生活が送れるんじゃないかと思います。で、坪田先生、西澤さん、ちなみに沖縄には行かれたことがありますか？
沖縄行きました。何回も行ってました。沖縄大ファンですね。やっぱりなんか、まあ、ハワイと沖縄ってなんか特別ですよね。あそこ行くとなんか楽しくなる感じがあって。
そうですね、沖縄も医学的にもいろいろ長寿の県として知られていたりとか、食べ物に関する研究があったりとか、いろいろありますけれども。
そうですね、今日もね持ってきてるんですけど、はい、これ沖縄式食生活革命って、これ実は沖縄プログラムっていう名前で最初にアメリカで出たんです。でアメリカでベストセラーになって日本語が出たんですけど、これ本当に沖縄の百寿者、百歳賞に来てる方々を25年間研究して、た結果なんですけど、でも残念なことに最近ちょっと食べられてないような食品も多いんですよ。でも本当ね、ここに書いてあるのを見ると、沖縄の人たちが日常的に摂っていて健康に良い食品の一番上にやっぱ沖縄豆腐がありますね。あと、まあ、鰹節だったりもあるんですけど、それ以外あと13個ぐらい出てるんですけど、全部野菜です。人参の葉と人参の葉っぱとか、三品茶とか、ゴーヤ、海藻、葉野菜、ネギ、もやし、ヘチマ、シークワサとか、やっぱそれだけすっごく豊かな。だからこう先生、ポリフェノールですよね。
そうですね、沖縄の食事はすごく栄養もいいし、それからちょっと今変わっちゃいましたけど、ちょうど戦後直後からですね、少しカロリーが少なかった、まあ、貧しかったっていうのもあったかもしれない。カロリーが本土に比べて少なかったんですね。で、ご存知かもしれませんけど、カロリー制限っていって少しカロリーを、抑える、まあ、日本語で言うと腹八分なんですが、沖縄はね腹八分をちゃんとやってたんですよ、真面目に。っていうか、いや、結果としてそうなっちゃった。そしたら最高に長寿になっちゃった、日本の中で。ご存知ですよね。それが、 このアメリカから日本に返されてマクドナルドのハンバーガーとかいっぱい入ってきたら突然カロリーがずっと増えて、今では残念ながら男性の寿命はですね結構下の方になっちゃった。だからこれ一つのヒューマンの人のね、まあ、実験みたいなもんだというふうに考えられてるんですけど、カロリー腹八分が非常に重要で、やっぱり思いっきり腹をお腹いっぱい食べてるとじゃあ寿命に良くないと、そういうことですね。
あとこの、 筆者の一人でもあるこのウィルコックス先生、坪田先生何回もお目にかかってて、その沖縄から、あ、沖縄に住んでる方とあとハワイに移住した方でしたっけ、の、 双子の方の研究をされている先生なんですけれども、それは結果は先生どういったものだったんでしょう。
その沖縄にいた人がですね、例えばアメリカに移住したりしますよね。そうするとアメリカって大体腹11分とか腹12分食べるんですよ。だからあんだけ肥満なんですけど、そうすると寿命が短くなっちゃう、それから病気にもなりやすいということで、やはりこの腹八分っていうのは今サイエンスの基本中の基本になりつつあります。
あと沖縄って実はその長寿県一位の時って日本で一番昆布を使う県だったんですね。で昆布ってそもそも沖縄で取れないものですけど、結局沖縄って中継貿易の一番の拠点になってて、実は昆布っての、の売り上げがですね島津藩の、すごい、資金源になって何ですかっていうと倒幕に使われたんですよ。倒幕資金に実は昆布を中国に売ったお金が使われてて、でその彼らは中国に行って彼らが食べている、中国人が食べている食べ方、つまり油で炒めてから煮込むっていう、でこれがクーブイリチとかですね、向こうの油っぽい豚肉とかと昆布を炊き合わせて食べてるじゃないですか。で最近分かってきたのが昆布の繊維がですね油をすごく吸収させないように貼り付けて外に出しちゃう力がある。だからおそらくその彼らが自分たちでは、栽培してないけれども北海道の知恵と、中国の知恵を合わせてすごくそのまた健康的な文化を作ってたっていうことですよね。でも残念ながら確かにさっき坪田先生おっしゃったように、昆布 消費がどんどん落ちてくるのとほとんど男性の長寿 の順位の下がり方一緒なんですよね。だからまあそういう意味では昆布も沖縄食がすごいものらしいってことを証明してくれたですよね。
海ぶどうとかいろいろ本当に海産物もたくさん豊富ですもんね。
そろそろお時間ですって書いて
お時間、はい、分かりました
。坪田先生、西澤さん、久保田さん、ありがとうございました。
さてここからはゲストの方とのトークの模様をお聞きいただきましょう。まずはマーケティングライターの牛久保めぐみさんを迎えしたシーンをお聞きください。
牛久保さんは当番組のリスナー層の中心であります40代半ばから60代半ばの熟年男性の幸福度についての調査分析をされておられます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、日本の40代半ばから60代半ばまでの熟年男性を熟面と命名されてるんですよね。
はい、
さっきのお話だとなんかこう坪田先生たち の、はい、まあ、年代はですね、はい、サーフィンやったり、
はい、
ヨットやったり、
はい、
なんとなくこうイケイケななのに、はい、実はあれなんですか、熟面世代、熟面世代の、はい、幸福度っていうのは国際的に低いと。
あ、そうなんですよ。まあ、もともとその戦後生まれの方々ですか、非常に、まあ、意欲が旺盛で、特に女性がですね、最近言われているのが JTB 総研さんの調査でも女性の海外の一人旅というのがこの1年で 10% 以上実は増えてるんですね。60代以上の女性たちが
一人旅です。
一人旅です。
グループツアーじゃなくて。
でそれが私も、女性の方が、まあ、平均寿命が長いので旦那様がお亡くなりになるなりして一人で行かれるのかと思いきや、実は旦那様お元気なのに一人で行きたいということで、で行った先でお友達を作るということなんですね。ただ海外ですから随分それはすごいなと思うんですけれども、ここが非常に伸びているのは逆に言うと旦那様たちが行ってきなさいよっていうことで、もう非常に物分かりがいいというかお優しい旦那様がまあ多くなっているんだなと。
そういう旅行してる、はい、奥様ってのは大体年代 的に言うとどのくらいの方々、
今その増えているのが60代というふうに JTB さんおっしゃってるので、これまあ団塊世代とその下の白毛世代ですね、そこの奥様たちが一人で海外に行きたいということで、特にやはりハワイとかですね、海の近くなんか皆さんお好きみたいですね。
じゃあ完全にもう子育てとかも終わって、はい、でもまあこの世代ってはっきり言ってまだ資産的に言うとですね、はい、おそらく僕たちより下のちょっとかわいそうな世代に比べるとお金もお持ちじゃないですか。
はい、
そのお金をまあなんか一緒に行ってもつまんない旦那さんと行かないで自分で行っちゃおうっていう、そんな感じなんですか。
そうなんですよね。私も旅行会社さんの PR やってた時に、大体旦那様はリタイアされると今まで妻と子に寂しい思いをさせてたから家族で旅行に行きたいって言ってカウンターに来られるんですけど、大体お子さんとお母様はいいよパパ来なくて、もう枕が高いとかうるさいし食べ物もうるさいからお金だけ出してくれればいいのになっていう、割とそういうことをおっしゃったり
します。私もね、日経ヘルスプルミエって50代以上、まあ、5、60代ぐらいのね、
はい、
それ以上ぐらいの女性向けの健康誌やってたんですけど、はい、そこで奥様と旦那様に別々にアンケートやったんですよ、
はい、
生まれ変わっても、奥様と一緒になりたいっていう男性は 80% を優に超えてたんです。で奥様の方で一緒になりたいっていう方は、30% にも満たないというこのボタンの掛け違いは何なんだろうと思ったんですけど、このあたりはどうなんでしょう。
はい、まあ、おそらく女性たちからすると一番やっぱり大きいのは今の時代に生きてたら私はもっと違う生き方ができたっていうふうにおっしゃる方多いんですね。それはもっと仕事ができただろうとか、もっともっと違う娘たちみたいな趣味をやったり、いろんな人と飲みに行ったりとか、そういうことは、でも私の時代はやっぱりこの旦那と一緒になることしかなかったのよねって、選択肢がなかったのよねっていうような、旦那様に不満というよりは多分違う人生を生きてみたかったっていう思いが多分お強いんだと思います。
それすごい優しい解釈男性としては納得っていう感じです
、まあ、か
本当はなんか裏もあるんじゃないですかね。
男性が多いので今日はちょっと優しく
そうです
はい、それとともに実は、まあ、リタイアされた男性はもともといろんなことに積極的な方って、じゃあリタイアしてから料理教室に通うとか、あと今お孫さんがいらっしゃったら育児という言葉ありますけれども、お孫さんの育て方を学んで育児になろうと、そうするとお子さんに好かれるなとか、みんなに喜ばれるなっていうこととか、あるいはバイクに乗ったり、それこそヨットをやってみたりとかって、かなりこう積極的に動く男性たちもいらっしゃるんですけれども、特に団塊世代は多分全共闘世代で、非常にそのグループで何か動くことがお好きな男性たちも多くて、割とそういうコミュニティを求めていらっしゃったりはするんですが、一方でじゃあ家でどういうことになっているかというと、まあ、去年流行語になりましたけども、不原病と言われる夫が原因源の病気になる奥様が、まあ、非常に目立つと。これは旦那様がリタイアされた後に、まあ、奥様がお昼、まあ、お友達とどっか出かけようという時に、皆さん一番ゾッとするとおっしゃるのが、おい昼飯何なんだよって言われると、またっていう、毎日今まで外にいてくださったのに毎日家でご飯作んなきゃいけないのかっていう、そこが非常に奥様にとっては衝撃というか、
しかもあれでしょ、なんか、はい、ずっと仕事やってると、
はい、
世の中のこと実はあんまり知らなくて、ドラマも知らない、芸能人も知らない、
うん、はい、
奥さんとこう共通の会話がなかったりするとか、はい、そういうのもあるんですかね。
あ、そうですね、やっぱり会話が噛み合わないっていうのがよく旅館さんなんかでも、ですからわざとそこを夫婦でいらっしゃるけれども何にも喋んないでご夫婦ってたくさんいらっしゃるんですよ、シーンとして。なのでわざわざそのお料理の説明をしに間でこう入るんですよって、そうしないと牛久保さんせっかく来られてもお葬式みたいなんですよとかっておっしゃるんですけれども、
あとなんかね、はい、さっき男性はこうつるんで何かやってるっておっしゃったじゃないですか、
はい、
確かにその更年期外来みたいなのって今男女ともにあるんですけど、はい、女性のはね、例えばこうヨン様に触れただけで、うん、いきなり元気になっちゃうらしいんですよ、
はいはい、
でも男性はどうもそういうのはダメで、やっぱなんか昔って俺たちはバンドで鳴らしたよねっていうんで、うん、なんか昔の仲間と集まったりすると元気になるらしいんですけど、
ああ
それってなんか男って後ろ向きってことみたいなねでも確かにね昔の話するやつが多いんですよ今の話しようよって思うんだけど
それなんか先生が医学的にはあるんですかね。私も確かにちょっと不思議に思ってたところなんですけど。
いやでも僕も同窓会とか行くとね、昔の話ばっかりする人もいるんだけど、はい、どっちかというと僕も西田さんみたいに前の話が好きなので、
やっぱりね、
はい、ちょっとね、感覚違うなと思うこともあります。でもやっぱり昔話って楽しいんだよね、はい楽しい。だから意識してないとそっち行っちゃう。
多分いい時代をね生きたっていうのもあると思うんですけど、ただそれが多分幸福度っていうことにもね、先ほどご機嫌な人たちほど長生きするっていうのはありましたけれども、実際日本の男性ってじゃあどれぐらい幸福度が低いかというのが、まあいろんな調査があるんですけれども、まずこの調査見ていただくと、ジェンダーインクエティインデックスというものなんですが、まあ日本の男性の幸福度っていうのは、これは男性と女性とどっちが幸福ですかっていう、まあフランスなんかは男性非常に幸福だというところなんですが、日本の場合はもう男性の幸福度っていうのが非常に低い、韓国に次いで低いんですね。ただここ見ると確かにさっき先生たちがおっしゃってたことが思い起こされるんですけれども、もう軒並み儒教の国というか、要するに男たるもの幸せでハッピーでなんていうことを人前であまり口にすべきではないんだろうなって思ってらっしゃるのかもと思うぐらい、やはりアジアとか儒教の国というのは男性の幸福度っていうのは低めなんですよね。でまた男女の幸福さというのを見ても、いろんな調査あるんですけれども、世界価値観調査とか ISSP 調査とか、ほとんどですね、日本の男性これもうワーストですね、ワースト3だったり、もうワースト1だったり、あとこれも男女の幸福差で、女性たちはこの一番新しいのが今2010年の数値なんですが、女性たちはもうどんどん幸福度がまた最近上がってきてるんですが、男性はまた下がってきてるっていうのがあるんですね。でまあこれがなんでなのかというと、一つは多分ご実感される方も多いかなと思うんです、経済状況で。これはもう私も奥様たちにもすごく言っているんですが、まずお小遣い、このお小遣い制っておかしくないですかね。これ世界的に見てもあまりない制度、ね、これ3億円事件って日本で昭和の時代にあって、 あそこから振り込みっていうのが、銀行振り込みっていうのが始まったんですよね。要するに危ないから、企業さんは現金ではなくて銀行で振り込んで
給料を払う。その前だってサザエさんとかもこうちゃんとここにポケットに札束入れて家に持って帰って、そらってやってましたよね。
そうなんですよ。やっぱりあれをやるとあ、頑張って稼いでくださってありがとうって、若干こうね、そういう気にもなりますけど、
帰る前にちょっとだけ抜いておけばいい
ですね。そう、皆さんやっぱり結構抜いたりとか給与明細ごまかしたりとかされてた方がいらっしゃるのに、やっぱりそれができなくなって奥様が管理するようになってっていうのがずっと続いてきてるんですが、それでもバブル期はやっぱり旦那様のお小遣いって7万8000円ぐらいあったんですね。90年がピークでした。ところがこれだんだん減ってきまして、ここ数年ずっと3万円台なんですね。で、去年の数値が3万7642円ということで、この中で基本的にお昼ご飯とかいろんなものをやりくりしている状況です。で
先生のお好きなシャンパン、これ2本で終わっちゃいますね。ほとんど1本ですかね。
本当ですね。いや でもそういう中でもご機嫌を選ぶのがやっぱり大事だっていうのがこの考え方
から。そう
そうそうなんです、
どうするかということですよね。
そうですね。
でご提案ですか、はい、趣味企業。
はい、いろいろ私もこの熟面世代、じゃあどうすれば幸せになれるというか、もっともっとこうハッピーだっていうことを堂々と言っていいのかなということで、一つは男性やっぱりお仕事というかお金を得て、もうちょっとじゃあこのお金があったら趣味ができるなとかって考えると思うんですが、そのじゃあお金にもなって、副収入にもなって、さらに趣味も実現できるっていうことで、趣味企業っていうのを考えていらっしゃる戸田さんっていう方がいらっしゃって、でここで出てきたのが、例えば電車お好きな方多いんですけども、お写真を撮ってそれをブログなんかにアップしてた方がいらっしゃるんですが、この方 SNS と今言われているツイッターとかフェイスブックとかとそのブログを連動して、で知り合った人たちから、どうやったらこの列車の写真がうまく撮れるかっていうノウハウを教えるようになって、1回6000円の講座を開いたところですね、結構ファンが集まって副収入になっているとかですね。あるいはこの元バンドマンの方は、やはりブログとメールマガジンというものを出してファンを作って、音痴克服講座っていうのをやって、その講座でじゃあこういう声の出し方いいんじゃないかとかっていうものを資料として販売していたりする、あるいはちょっとびっくり りしたのがサーフィン、今日海っていうテーマですけれども、サーフィンを会議室で教えてる方がいらっしゃるんですね。
でどうやって教えるんですかね。
なんでと思ったら、男性は特にあの昔サーフィンをやったことがあるとか、あるいは憧れがあった4、50代、まあ、60代の方もそうなんですが、そういう方があのまず男の方は理論から入りたいと、女の人たちはもう家電製品なんかでもあのパンフレットとか読まずにいきなりこうやって使うけども、男性は理論から入りたいので、じゃあなかなか海に行けない人たちはまず会議室でサーフィンの時にどういう重心を取ったらいいかとか、そういうことを教えたらいいんじゃないかって、これが実は非常に受けていてですね、かなり毎回満員ぐらい の、まあ、あの好評にを得ていると。で自分のサーフィンの趣味にも活かせているってことなんですね。
だいたいこの方々って月にどのくらい稼いでるんですか。
この方は、まあ、あのちょっと別のゴルフ の、 そのやっぱり同じようなこともやっていたりするんですけど、月70万ぐらいとおっしゃってます。
じゃあシャンパン100本は飲む30本は飲めますね。
すごいですよね。で、まあ、あのいろんな意味で自分を鍛える方っていうのも増えているのと、あと、まあ、もう最後に、まあ、一つあるかなと思ったのが朝の時間の使い方。先ほどあの先生の方が睡眠をね、質をよく取るっていうのありましたけれども、男性たち今お時間がなかなかなくて睡眠時間削られたりとか、夜の遊びが、まあ、飲みにも行けない、夜遊びができないということで、朝遊びをしましょうということで、朝からダンスをやったりですね、あるいは朝活といって、朝海に行ってサーフィンをやってから出社をしましょうとかですね、いろんなことを呼びかけている団体があるんですよね。で、あるいはあの男の隠れ家というものに憧れている方も多いんですが、今、まあ、6割の男性が自分の部屋がない状態ですから、その結婚された後じゃあどうするかって言って、あのコンテナを借りてそこに自分の趣味のものを入れていたり、あるいはレンタルスタジオを借りたりとかっていう、そういうあの、まあ、でも男性とすれば自分の家以外のやっぱり違う居場所が欲しいっていう、そういう憧れとかが多分あって、今日、まあ、沖縄っていうのはありますけれども、あの私番組でご一緒している所ジョージさんも沖縄に実はコンテナを2台持っていて、そこにサーフィンとか趣味のもの全部入れてて、週末そこであの楽しんだりされるみたいですね。
これ朝活っていいですね、はい、本当にね、はい、
そうなんですよ、
はい、なんかあの夜遊びの方がかっこいいってね、みんな思うかもしれないけど、先ほど言いましたけど、睡眠って、最も幸せ度を決めるファクターなんです。これもそういう研究がたくさん出てきまして、2つあげろと、もし幸せを決める、1つは睡眠、1つは上司の性格なんです。そうだから変な上司に当たると不幸になっちゃうんですか、
はい、あ、そうありますね。
これ朝活したらやっぱり多分日もね浴びるし、はい、それからサーカディアンリズムも保たれるし、夜狙えるようになるし、すごくいいなと思いながら今聞いてました。
はい、なんかこの、しかもあのやってらっしゃるエクストリーム協会の決め事が1つだけあって、朝精一杯そう遊ぶのはいいんだけど、会社にだけは遅刻しないようにしようって、それが決め事らしいですね。はい、
なんか朝活もっとあの広げるために、みんな始業時間ちょっと1時間ぐらい遅らせてもいいような気もしますけどね。
そうなんですよね。、はい、もうやっぱりお仕事オンリーの生活からそうでない生活とか、都心型からだんだん郊外とか、そういうあのリゾート地とか、だんだんまあ世の中の流れが変わってきてるなっていう感じしますね。
ありがとうございます。はい、なんかそろそろお時間なんです
か。あ、なんかね、そう、さっきから札を出されてすみません。
もうね、楽しいお話もっと伺いたいし、朝の議論ももっとしたいですよね、先生ね。
はい、はい、本当はちょっと朝活よりもうちょっといいネーミング考えてほしいなと、はい、朝活だと夜遊びに負けちゃいそうな感じしません。
そうですね、朝遊びもちょっとあれだしね、ちょっと考えます。
はい、
牛久保さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
マーケティングライターの牛久保めぐみさんでした。
マーケティングライターの牛久保めぐみさんをお迎えしたシーンをお聞きいただきました。
さて、ここからは海の日の特別番組ということで、老後は海に囲まれた島、沖縄のようなところに暮らしたいと思われている方いらっしゃるのではないかと思いますが、ここからは沖縄のロングステイ事情につきまして、ロングステイ財団理事長の弓野克彦さんにお話を伺ってまいりたいと思います。拍手でお迎えください。
続いてロングステイ財団理事長の弓野克彦さんをお迎えしたシーンをお聞きいただきましょう。
つまりこのロングステイっていうのはずっと住んでなきゃいけないってわけじゃないんですね。
そうですね、ロングステイはですね、日本のある地域に、自宅を置きながら、海外とか国内でですね、 比較的一箇所に長期滞在をしながら楽しむ滞在型ヨガのことを申します。
で、特に弓野さんがこう沖縄のお勧めされる理由っていうのはどこら辺に？
そうですね、実はあのロングステイ財団では毎年調査統計でいろいろ調査させていただいてるんですが、実はですね、沖縄、9年連続でですね、ロングステイの、国内希望先第1位でございまして、そういう意味においてはですね、いろいろ海外も含めて体験されている方のアンケートからも、国内のナンバーワンはやっぱり沖縄で滞在したいという方が多いということでございます。
ロングステイされてる方、沖縄を選ばれてる方ってどんな生活、つまりこう沖縄のロングステイ事情なんてちょっとこう興味深いんですけども、なぜそんなに高評価を得るのか、その沖縄ならではのロングステイする魅力はどんなあたりにありますか？
実はですね、観光客も非常に多いんですが、沖縄は793万人ぐらいの方が昨年度、旅行に、沖縄に行かれてます。その中で、1週間以上のですね、長期滞在されている方、実はこちらの方もですね、調べてみますと20万6000人もおられます。そういう形で、比較的に行ったり来たり沖縄に行かれる方が多いんですが、ちょっとトレンドを申し上げますとですね、大きく分けて2つございます。まず冬場の1月から3月、この季節波動の中で、長期滞在を楽しんでおられる方はどちらかといえばシニア層、どちらかといえば先ほどもお話が出てた段階の今の世代の、方々がですね、沖縄に行かれてます。でその、形としましては渡り鳥型と申し上げますが、こちらの方はですね、実は内容としましては毎年季節ごとに変える避暑避寒およびですね、あとは特に沖縄、花粉症に困られている方がですね、その期間必ず沖縄に行かれてですね、対策を取るということもやってられます。またもう一つの形としましてはリフレッシュ型といいまして、こちらの方は7月からだいたい8月の夏休み、こちらの期間にですね、家族とかご夫婦で、長期滞在を楽しまれると、この2つの形が沖縄の特徴でございます。
どんなところでロングステイされるんですかね？それはもう実際別荘をお持ちなのか、さっき渡り鳥とおっしゃいましたけど、毎年こうホテルを変えて転々とするとか、あとはさっきなんですか、トレーラーハウスみたいな所さんみたいな、そういうところに暮らしているのか、そのあたりどういう。
そうですね、近年非常にですね、多様化しておりまして、例えばキャンピングカーで沖縄本島を回られる方という方もいらっしゃいますし、コンドミニアムとかサービスアパートメントを購入されて、当然そこに定期的に行かれている方もいらっしゃいます。またホテルで滞在されている方もいらっしゃいますし、多種多様でございます。
で海の好きな僕なんかすると沖縄に、対抗するものとするとね、例えばグアムとかサイパンとかハワイなんですけど、そういうとこと比べて沖縄が選ばれる理由っていうのはどういうのなんですか？
海外における長期滞在型の一番不安要素としては、まず日本人の場合は言葉ですね。やっぱり語学の問題で、もう一つはですね、医療の問題がございます。どうしても体のことが心配で、特に海外の場合、医療費用が高いということもございますし、言葉がなかなか通じないということもありますので、そういったところの不安、あともう一つは治安ですね。ですから海外で、滞在型をされている方のその3つの要素を、考えるとですね、国内は全くございません。その中で海外と同じような素晴らしい雰囲気を持つ沖縄に憧れるというのは非常に分かりやすいと思います。
分かりやすい
ですね。1回ステイされると大体こう平均でいくらぐらいコストをか、その1週間とか。
そうですね、沖縄の場合はですね、大体ご夫婦で行かれた場合で、大体月30万ぐらいというのが一つの平均でございます。ですから、それほど高くはないかなというふうに思ってます。
なんか気をつけなきゃいけないことってあるんですかね？なんかこういうこと考えていくと失敗するかもしれないみたいな、なんか落とし穴みたいなのはないですか？
そうですね、長期滞在型は団体ツアーとは違いましてですね、どちらかというと個人旅行でございますから、 自分でやはり一つの、はっきりした目標目的をしっかり持っていただかないとですね、意外と失敗する方が多いですね。ですから、例えば沖縄であればマリンスポーツなのかゴルフなのか、それとも、例えば、観光なのかという目的をご夫婦でまずしっかり、確認し合いながらですね、長期滞在されることをお勧めいたします。
なんか私なんか沖縄って大体朝方まで民謡酒場でみんな民謡歌いながら踊ってるじゃないですか、はいはい、あれにの入り込めたらむちゃくちゃ楽しい。
滞在型の一番の最大の魅力はですね、そういう地元の方との交流なんですね。ですから失敗されるケースでは一番多いのはその地元との交流が下手な方、苦手な方、そういう方がですね、失敗されておりまして、どちらかというと好奇心が強くて、人付き合いが大好きな方はもう本当に長期滞在がだんだん向いてると。
でそういう人はあれですか、リピーターになるんですか。大体同じところに同じ時期に例えば戻ってくるような人は多いんですか。
そうですね、日本の中でも沖縄地区だけは独特だと思いますけど、リピーター回数が非常に多いです。ですから、60代70代になればなるほどリピーターの方が増えています。このロングステイのですね、素晴らしさというのはどちらかといえば先ほどから健康の話も出ておりましたけど、健康寿命をですね上げるということを、が分かってきてるんですね。それはその、日本人がですね海外行っても、まあ、国内旅行をされてもそうなんですが、実はいろんなその滞在することにおける、魅力なり刺激を受けましてですね、それはその健康促進、そしてまた滞在型になりますと暮らしながら旅をするということで、体を動かすんですね、まあ、それがその非常に、まあ、健康にいいというふうに言われております。
今健康の中で腸内細菌がすごく話題なんですけど、確かに1ヶ月ぐらい同じ場所にいるとですね、食べ物も多分その地域のものになりますし、腸内細菌にもかなり影響を与えて、いい結果が出るのかなって今ちょっと お話を、ね、聞きながら思ってました。
そうですね、なんかいつもこう新鮮な刺激があった方が腸もこう活性化しますよね。
そうだから、いつものパターンとちょっと違ったことを腸もしてみましたみたいな、
そんな感じですよね。なんか昆布たくさん食べたりとか、海ぶどうをたくさん食べて腸内細菌層が、
あともずくも素晴らしいですからね。もずくに含まれてるフコキサンチンっていう成分があるんですけど、これもずくだともずく酢 50g ぐらい1パックぐらい食べると体脂肪を燃やす有効量が取れちゃうんですよ。だから沖縄に住んでモスクス食べてたらあんま太らないんじゃないかと思うんですよね。
あとハーバード大学の幸せの研究しているエレン・ランガーっていう先生がいるんですけど、この人がすごくいつも言ってるのはマインドフルネスっていう、すなわち脳はですね新しいことしか気づかないっていう考え方なんですね。でいつも同じ日々を送っていると、あ今日も同じ日だって脳が思っちゃうと、そこで脳はサボってしまうんだけど、とか新しいとこ行ったりとかすると脳が最も活性化して、マインドフルネスというか今この瞬間を生きるということができやすくなる。もしかしたらいろんな、ね、ことからロングステイすることによって、はい、腸内細菌も良くなるし、例えば脳も刺激になって、健康長寿につながってんのかなとも今思いましたけど、どうですかね。
そう思いますし、ぜひそういう意味でロングステイを実践されていただきたいなというふうに思うんですが、人生80年と想定しますとですね、70万時間という時間があるんですね。でその中でその仕事を代替されている方が 7.5 万時間、そして、生理的拘束時間と言われてます24万時間がございます。でそこに残り自由時間というのがですね38時間あります。で先ほどちょっと健康寿命の話がありましたけど、寿命と健康寿命の間というのはですね、先ほど10年間と言ってましたけど、それをですね、時間帯に変えますとですね、男性でだいたい8万時間で、女性で11万時間ぐらい、その健康体で維持しなくちゃいけない時間帯がございます。でそういうその時間をですねいかに、ライフスタイルの中に組み込みながら楽しむかということがですね、これからの時代非常に求められてるんだろうなというふうに思ってますので、その時間帯をうまく、ロングステイとかそれ以外の刺激を求めながら生活されることが、人生豊かになる秘訣ではないかなというふうに思ってます。
ありがとうございます。でもやっぱり本当南の方ってね、なんかいい感じがするし、やっぱりビタミン D もいっぱい作るから元気だし、
そうですよね。
ロングステイ最初にトライするには一番良さそうですよね。
いいですよね。
ロングステイ財団理事長の弓野勝彦さんにお話を伺ってまいりました。弓野さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
続いて税理士の奥村慎吾さんをお迎えしたシーンをお聞きいただきましょう。
じゃあ、あれですね、ここから今その南はいい沖縄はいいというお話があったんですけど、ここからの奥村さんに、沖縄にセカンドハウスを持って、そういう時のそのなんかこう税制上にメリットはないのかとかですね、沖縄でそういうことをやる沖縄ならではのなんかメリットはないのかとか、そういうことをちょっと教えていただけますでしょうか。
そうですね、税制ということに関しましてですね、昨年来から私どもの方にこの熟年ライフで、健康な人で、きちっと生活を維持しているという人の相談が非常に増えてきました。これは昨年平成27年から、相続税の最高税率が 55% に上がり、所得税の最高税率が 55% に上がりですね、昨年から、標準所帯でございますけど、お父さんお母さんがいて子供2人という家庭を標準所帯って言いますけども、そのお父さんが亡くなって、相続財産に対して相続税がかかるというその額がですね、4800万円以上の財産から相続税がかかってくるということに、昨年からなりました。これは世界でも類を見ないほどその相続税に対しての課税が強化されている国で、4800万円からかかるということはですね、昨年多分1年間に7万人以上の人がこの相続税がかかる財産を残して、亡くなってるんです。でこれは今ですね、最高税率が 55% というのはその人が富裕層が亡くなってですね、遺族が取る遺産の合計より、国が持っていく遺産の方が大きいという時代になっていた。これは日本だけ、カナダとかですね、オーストラリア、ニュージーランドは全く相続税がない。でアメリカに至ってはですね、1人6億円以上の財産からしかかからない、夫婦合算課税ですから12億円以上の財産しかかからない。ですから日本は、人口1万2000人で7万人かかりますけども、アメリカは3億5000万人人口がいてですね、1年間に4400人しか相続税かからない。ですからもう相続税がなくしてしまえと。でこれ相続税はアメリカではボランタリータックスって言ってるんですね。所得税を払った残りの財産に対してまた税金がかかりますから、ですから所得税最高税率 55% を払って財産を残してまた 55% の相続税がかかるということですから、もうなくなるじゃないかと。ですからその熟年ライフをうまく生きている人でもですね、この相続税のことを考えれば眠れないというその不健康になってくるっていう要因が今昨年からできてきました。でそういう意味でですね、今日の別荘もそうなんですが、軽井沢もそうなんです。別に沖縄でもないんですけど、別荘を購入するっていうことは、非常な相続税対策に実はなるんですね。那須塩原もそうですけども、軽井沢も、パーセンテージでは表してませんけれども、かなりの人が別荘を買うんです。でこれはリゾートホテルなんかに滞在した方がいいんじゃないかと思いますけど、買うということがですね、実は節税対策になる。でなぜかというと、例えば5000万円の、お金を持ってなくなると、この5000万円に対して相続税がかかるんですね。でところがその5000万円で家を買うということになったらですね、その評価が5000万円じゃなく2000万とか1800万円ぐらいまで評価が落ちるんです。でですかね、日本経済新聞かなんかでですね、やっぱり日本の個人の貯蓄、個人の金融資産が1700兆円を超えたんです。1700兆円ですよ。これ毎年毎年100兆円から200兆円増えるんですよ。でところが1700兆円のその個人の金融資産のうち3分の2は60歳以上の人が持ってるんです。昭和30年以前の人が全部持って、でそうするとこれから15年20年ぐらいの間にですね、必ず相続が発生してくると。でこの実はその政府はですね、今や高齢化社会になりまして、医療費とそれから年金の支出がすごいですから、 これをですね、その個人の金融資産から、まあ、いわば取ろうというこういう考え方なんです。で、まあ、沖縄も含めましてですね、まあ、都内あたりでマンションを買うとですね、もう非常に高い坪を、まあ、何百万かという話ですけども、沖縄あたりで買うとですね、そこまではしない。でこれはなぜこういう結果になるかというと、日本のその不動産の評価っていうのは、実はアメリカなんかはブレーデルというのを取ってですね、鑑定士が評価するんですけども、日本の不動産の評価はそういうことは一切しないのに国が決めるんですね。その2つの方法で決めるんです。路線価とですね、固定資産税評価額で決めるんです。それなくなると土地は路線価になる。でそうしますと同じ金額で買ってもですね、東京と沖縄の差がここで出てくるのはですね、東京の住宅マンションっていうのは土地の方値段が高いですから、家屋の値段の方が低くなる。で同じ5000万円で買っても、例えば東京ならそのうち2000万円が土地で3000万円が建物部分とする。ところが沖縄でしたらですね、そのまあ同じ5000万円で買っても500万円部分が土地で、4500万円部分が実は家屋部分だというんで、これ非常に重要な節税対策でしてね。で家屋になりますと固定資産税評価額ですから、実際に買った価格の大体 30% から 40% なんです。でここで沖縄でマンションあるいはリゾートマンションを買うということは大きな、まあ、節税になるんじゃないかと思います。でしかもこのリゾートマンション、まあ、自分で住むのもいいんですけれども、別荘として人に貸すともっともっと評価が落ちるんですね。で、まあ、かつては沖縄復興税制でございましたけれども、今はまあ沖縄で、まあ、ロングステイするということになると、本土より何が安いかというと、アルコール類が20% ほど安い。これは酒税が安い。
ちょっとピピッとしちゃいましたね。
車を乗り回してもガソリン税が安い。
生活の基本にかかるお金が安いということですか。
そうですそうです。不動産買うのはやはり軽井沢なんかでも、なぜ軽井沢で節税対策するかというと、土地が安いんです。その分建物の方に行っちゃうんですね。だから建物をいかお金を建物に変えるっていうのは、実は相続税対策になるんです。
それはだから、その先ほど申し上げましたけど、人に貸したりすればどんどんまた下がるってお話しましたけど、
そうです。
上物の価値をどんどん下げてい
っちゃうんです。下げると。でしかも
後でこう綺麗にしといて高く売ってやろうかじゃなくて、ここに突っ込んだお金を焼却してやれと、はい、そういうことですね。
そうです。ですから人に貸せば減価償却できますから、どんどんどんどん低くなる。でこれは まあ、基本なんですね。だからこれから消費税が多分何年か先に上がると思いますけども、所得税と相続税の最高税率はもっともっと上がりますから、もう 55% の所得税なんか額に汗して働いて、ね、国が持っていく方が多いっていう時代になってきてますから、これは大変な、まあ、課税強化の国なんじゃないかと思いますね。
であとはこうお酒を 20% 多く飲めるし、ドライブも 2割を長くできると。
そうですそうです。非常にそういう、ロングステイを楽しむということに関してはすごいと思いますね。ですからその今やその1700兆円の個人の金融資産はどんどん貯まるというのは、皆さん預金でもってありますから、預金で持ちますと1000万は1000万の評価なんですね。でそれをやっぱりどっかに変えていくっていうことにすると、課税対象がどんどんどんどん、まあ、低くなるという、こういう、まあ、結果になると思います。
実際奥村先生のこうクライアントの方とかで実際どういう生活をされている方っていらっしゃいますか。その実際こう節税対策で買われて実際相続されてとか、
今まではですね、はい、やはり超富裕層だったんですね。今おっしゃったように、私は相続税関係ないって皆さんおっしゃるんですよ。ところが4800万円の財産っていうのは、例えば生命保険に5000万円入ってると、もうそれだけで4800万円になるわけですよ。家一軒持ったらそうなんです。ですから例えば東京の千代田区でですね、10人亡くなったら7人まで相続税がかかってるという、その10人亡くなった中には幼児死亡も入ってるわけですから、じゃあ皆さんかかるんじゃないかっていうぐらいになってますが、皆さん方にこれは相続税は私には関係ないって今まで皆さん思ってられたんですよ。 ところがもう4000何百万円っていうことになると、もう何か預金取り潰したり、それから働いてる方は退職金もありますから、企業年金もありますから、4800万円っていうのはものすごく低いハードルだっていうことが、まあ、あまり自覚のない方が多いんです。でこれがまあ相続を揉めさすということが大きくあるんです。
まあ、税金奥村先生に絶対下げた方がいいと思うんですが、またご機嫌の話しますとね、アメリカの研究でですね、寄付をした人はご機嫌になるっていう研究あるんですよ。だからビル・ゲイツとかね、バフェットとかすごい幸せなんじゃないかと思うんですが、どうしても税金払わなきゃなんない時はぜひ思い出してください。税金って国に対する寄付みたいなもんじゃないですか。それだったらこれ払うことによって幸せになろうと。だやっぱり僕ご機嫌至上主義なので、いつも損してでもご機嫌を取るぞって思ってるんで、ちょっともちろん奥村先生のやった後ですよ、やった後最後に払う時はそういう気持ちで払う。どうですか。
日本は唯一ふるさと納税の地方税だけの寄付が皆さんに認められてるんですね。でビル・ゲイツがやるように何億円寄付したら全部所得控除で落ちますから。しかもビル・ゲイツは自分の財団に寄付したものまで落ちますし、クリントンはクリントン財団に寄付します。でそれで全部落ちてしまいますから、これは寄付金というのは日本とアメリカでは随分と扱いが違う。
ありがとうございました。税理士の奥村慎吾さんでした。
どうもありがとうございました。
税理士の奥村慎吾さんをお迎えしたシーンをお聞きいただきました。続いては経済評論家の杉村富夫さんを迎えしたシーンをお聞きいただきましょう。
海と投資って今日すごいタイトルなんですけど、
今日はですね、海の日ですから、海といえば沖縄ですよ。沖縄っていうのはですね、沖縄銀行でしょ、それから沖縄電力でしょ、沖縄セルライ通信、沖縄セルライ3社あるんです。で沖縄電力は、私は電力会社は基本的には本土の旧電力は絶対買えないと、もうずっと前から言って、なぜか原発リスクがあるから、東京電力みたいなことになりうる。だけど沖縄には原発がない、だから安心して電力株買っていいんだ、沖縄電力以外は買ってはならないと言ってきたんです。今言ってるわけじゃないですよ、たまたま今日言ったんじゃない、昔から言ってんの。原発リスクっていうのはそのくらい大きいんですよ。それから海、海といえば海運ですよ。海運、海運はね、今正直言って買えないんです、残念ながら。ただですね、株式投資っていうのは当たり前の話ですけれども、現在ではないんです、過去でもない、未来なんです。で5年後の収益がどうなっているかという、まあ普通の人は3年先ですよ、普通の人は。だけど私とまあ5年先を見てるんですよ。5年後の収益がどうなっているかということを予測して買うんです。そうするとですね、5年後の収益増益率ランキングを取ると、まあ現状ではですね、まあクックパッドであるとかですね、 GMO インターネットだとか、まあ、一番伸び率高いのは日本 M&A センター2127です。これはまあトップになるんですよ、ずっと伸びてきてる。だから伸びるかどうか分かりませんよ、ここまで伸びてきてますから、この先。ところがそのランキングのベスト30の中にですね、例えば日本郵船とか入ってるんですよ、住友金属鉱山とか入ってるですね、そして東方チタニウムとか入ってる。これ何なの、なんで入ってんの。ほとんどが成長企業です。分類はグロースだ、成長なの。成長でないのになんで入ってるか、反動なの。反動、株式投資では反動っていうのは大事なんですよ。大きく売り込まれてですよ、もうこれ以上悪くならなければあと良くなるしかないですね。株式投資は大切なのは良くなった株を買うんじゃないんですよ、良くなる株を買うんだですね。優先良くなるのって、島国日本は船がなければどこにも行けない。いや最近は飛行機があるっていう、それは飛行機もあるけれど、大きな荷物は船で運ぶ。だから海運業っていうのは廃れることはないって、5年後は良くなるっていうことでしょ。皆さん方は幸せですよ、東京ですから。地方の人に言うんです、東京に行きなさいと。 行ったら丸の内側に出て、丸の内側に出て皇居に向かって礼拝をしなさい。右手にあるのが東京マリンです、東京会場ですよ昔の。左手にあるのが日本郵船で、あそこは三菱村なの。三菱村みんな三菱地所が持って、その自社で持ってるのは日本郵船と東京会場、借りてないんですね。だから含みがある。そしてもう一つは当たり前の話ですけれども、船の焼却はだいたい15年なんですよ。15年で焼却なの。船は15年で焼却したら全部捨てるんですか？捨てないでしょ。まだ動いてるんです。で焼却が済んだ船をフル回転させてるんですよ。実は海運会社っていうのは、海運会社日本郵船で約8000億円の純資産持ってます。その私どもは幽霊船って言ってるんですが、帳簿にないんですよ、もう焼却済んでるから。その幽霊船の含み益で7000億円以上ある。で15年だって、大体30年は使いますよ。焼却済んだやつ使い回してるんですよ。でマンションになってそうでしょ。皆さん方がマンション買って、マンションの値段って建物部分はどんどんどんどん原価償却で値段が下がっていくんですよ。法人で買ってればそうでしょ。いや値段下がってんだよって言って下がって売ったら、実は利益出たりして課税されたりすることあるんですよ現実に。だから原価償却ってのはそういうことですからね。だからそういうものが現実に船にはあるということですよ。まあこういうことでございまして、まあ続きはまたの機会にということで、もう本日はありがとうございました。
ありがとうございます。沖
縄はいいとこですよ。
熱い杉村先生でございました。経済評論家の杉村先生でした。ありがとうございました。なおこの公開録音は2016年6月18日に開催しております。オンエアとは1ヶ月ほどの期間がありますので、経済情勢の変化などがある可能性がございます。ラジオをお聞きの皆様にはご承知おきいただけましたら幸いです。
経済評論家の杉村富夫さんをお迎えしたシーンをお聞きいただきました。60分にわたってお送りしてまいりました大人のラジオ海の日スペシャル、沖縄悠々熟年ライフへの招待、いかがお聞きになられましたでしょうか。番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。宛先は郵便番号 105-8565 ラジオ日経沖縄悠々ライフ係まで、また番組のホームページの番組宛てメール送信欄よりご投稿ください。それではそろそろお時間となってまいりました。ご出演いただきましたのは大人のラジオの出演者、慶応義塾大学医学部教授の坪田和夫さん、日経 BP 社プロデューサーの西澤邦博さん、メディカルプロデューサーの久保田恵里さんの3名、ゲスト出演者マーケティングライターの牛久保めぐみさん、ロングステイ財団理事長の弓野克彦さん、税理士の奥村慎吾さん、経済評論家の杉村富夫さんの4名、そして公開録音の進行役浜田節子さんでした。それではこれで大人のラジオ海の日スペシャル沖縄悠々熟年ライフへの招待を終わります。
大人のラジオ海の日スペシャル沖縄悠々熟年ライフへの招待、この番組は大和ハウス工業株式会社、株式会社大京、株式会社コスモスイニシアの提供でお送りしました。